ほっちょぶちの主。遠い昔のことだそうな。川口村に五助という若者がおりました。何分大昔のこと、島田の宿まで使いに行くのも大変なことでした。山道、坂道、崖道、果ては大井川の河原道、とても難所が多く、どこの家でも使いに行くのは若者の役目でした。滝に墨俵などを背負って宿場まで売りに行き、帰りには油、塩など暮らしに必要なものを買ってくるのでした。ある朝のこと、その日はとても強い雨降りで、大粒の雨が横殴りに激しく吹きつけ、応答を開けると家の中まで吹き込むありさまでした。五助のうちでは、今晩ともす油がなくなり、どうしても宿場まで行って買ってこなくてはなりません。
五助、こんな大ぶりで悪い系が、今夜の明かりがないと夜鍋もできんで、油を買え行ってきてくれんかえ。
今からか、嫌だな。
この大雨にと二の足を踏む思いでしたが、五助は蓑を着て傘の紐をしっかりと結んで、土砂降りの雨の中を出かけました。さて、川口から山道を登ると、高い絶壁の険しい崖道でした。上見村に出ると、大井川の河原に近道があるので、そこを通って行きました。雨が少し小降りになり、西の空が少し明るくなってきました。河原道から急な山道に差し掛かるところに、ほっちょぶちというものすごく深く大きな淵がありました。この淵は長い竿を五本つないでもまだ届かないほどの深さで、大昔から大きな鯉の主が住んでいると噂され、村人もめったに近づきませんでした。五助も村の古老からその話を聞かされていたので、水面の青さと木立に覆われたほっちょぶちを怖いものでも見るように、ちょっと横目で見て、小走りに淵のほとりを通り抜けましたが、なんだか気味悪く思えてなりません。神座村まで来て、ほっと胸をなで下ろしたものの、
何度もこの道を通る気が、今日はばっかり気味悪く感じたな
と思いました。雨も小降りになってきたので、やれやれと島田の宿に急ぎました。油を買って帰る頃は雨も止んで、西の空は青空が見えてきました。
こりゃ天気になってありがたいな。
天気になると、今まで着ていた蓑や傘が荷物になって仕方がありません。傘を背負い、 ミノを抱えて、手に油壺をぶら下げて、朝来た道を帰ってきました。赤松まで来るとすっかり晴れ上がり、良いお天気です。道端では子供たちも遊びに夢中になっていました。五助は今朝通ったほっちょぶちのそばを気味悪く通ったのも忘れて、鼻歌混じりのいい気分で、土口から神座を過ぎ、鴨村を眺めながら、上見河原へと下っていきました。
トゥントゥトゥトゥン、トゥントゥトゥトゥン、ふんふんふんふんふんふんふん、トントントン。やれやれ、やっとほっちょぶちが見えてきたぞ。そいだけが朝とは様子がちょっと違うな。
鏡のような静かな水面に青空が映え、あまりの美しい淵の景色に、五助はしばしうっとりとして、高い大岩に腰を下ろし、あたりを眺めていました。と、浅瀬のところに何か大きい黒いものが沈んでいるように見えました。
あれはなんだ、河原の沈み木かな、
と思いながら近づいてよく見ると、今までに見たこともないものすごく大きなナマズではありませんか。
待てよ、こんなどでかいナマズ、あんまりいいお天気になったもんで、浅瀬に出て日向ぼっこをしてるずらよ。なんとか捕まえて村の衆を驚かせてやらっかな、
と考え、足音を忍ばせながら近づき、手を出したところ、少しも跳ねもせず、難なく捕まえることができました。五助は嬉しくて嬉しくてたまりません。
さて、この大ナマズどうして持って帰ろっかな。そうだ、このミノに包んで帰るとするか。
と、ミノで包んでは見たものの、頭が一尺余り出ているのに、尻尾の方は地面をずっているではありませんか。満身の力を込め、引きずるようにして川口の我が家へと急ぎました。でも、どんなに急いでも、ミノに包んだ大ナマズは、重たくて重たくて、足がなかなか前に進みません。